全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌67番。いたします。あなたの御恵みによりまして、ここに新たに信仰を持って生きることができ、その上に礼拝に招かれますことを感謝いたします。虚しい命のように見えます私どもの生涯、そして避けがたい死によって終わるこの生活の誠の力をどこに求めていいか、私どもはいろいろな形でさまよい続けるものでございますが、何よりも確かなことは、あなたが私どもを求めてやまず、私どもを捉えて離さず、主によって救いたもうことであります。そしてあなたがそのように私どもを求め、私どもを救いたもうのは、ただ私どもをしてあなたを礼拝せしめ、それによって誠にあなたによって生きることを得させるためであります。 この時もその大いなる御心を知り、あなたの御旨のままにこの礼拝を始めることができますことを感謝いたします。願わくはこのことのうちにありますあなたの大いなる恵みをもって私どもの一切を御前に注ぎ出し、隠すことなく、また自分のものとして取っておくことが何もなく、すべてをあなたの御前にさらけ出し、恵みを一つ一つ確認することができますよう導きたまえ、礼拝の場所においてもなお、あなたがあたかも盲目な方であるかのごとくに、自分を繕い、自分をごまかし、あなたから免れうるかのごとくに思うことがございませんように、助けたまえ。すべてはあなたの御眼の御前に明らかであり、一切はあなたのご計画のままに進みますことを思い、その厳しさとその安らかさとを持つことができますよう導きたまえ。主の尊い御意竿のうちに、あなたがお示しくださいましたこの御心が、今日もこの礼拝を通して私どもに明らかにせられ、私どものものとせられるに至りますよう導きたまえ。自分の考えだけで生きようとし、そのことが最も賢明であるかのように考えております私どもに、何が真実であり、どこに誠があり、何が力であるかを正しく教えてくださいますようお願います。今日もどうぞそれらのことを知って、心から御前にひれ伏してあなたを拝み、あなたの御栄のために生きる新たなる決意を与えてくださいますようお願います。私どもはそれぞれの小さな生活の中に多くの重荷を負い、おのおのが違った苦労をし、悲しみを担い、あるいは喜びを与えられているものでございます。そのことはあなたがすべてご存知であり、それによって私どもは決して孤独でないことを深く悟らせてくださいますようお願います。あなたに求め、あなたに訴え、あなたに従う生活を今日また改めて始めることができますよう導きたまえ。私どものうちの特に戦いの困難な人々、あるいは魂において、あるいは肉体において苦しい戦いをしておりますものを、特に顧み、それらの愛する一人一人の信仰の飛躍の時とせられますよう、助けてくださいますよう願います。御言葉を伝えることに熱心であり、御恵みを知るだけでなく、人に分かつことに励むことができますよう、私どもを助けてくださいますよう願います。そのことが暴力と貪欲とがあふれかえるこの世にあって、御心が天になるごとく地の上になるようにとお教えいただいた祈りの実現への道であることを固く信ずるものとなさせたまえ。なお収まらぬ疫病のために 苦しむ人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える総愛教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第26章1節から15節まで。旧約聖書1225ページ。エレミア書第26章一節より十五節。ユダの王ヨシヤの子ヨヤキムの治世の初めに、主からこの言葉がエレミアに臨んだ。主はこう言われる。主の神殿の庭に立って語れ。ユダの町々から礼拝のために主の神殿に来るすべての者に向かって語るように、私が命じるこれらの言葉をすべて語れ。一言も減らしてはならない。彼らが聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私は彼らの悪のゆえに下そうと考えている災いを思い直す。彼らに向かって言え、主はこう言われる。もしお前たちが私に聞き従わず、私が与えた律法に従って歩まず、産むことなく、使わした私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったが、私はこの神殿を白のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。祭司と預言者たちとすべての民は、エレミアが主の神殿でこれらの言葉を語るのを聞いた。エレミアが民のすべての者に語るように主に命じられたことを語り終えると、祭司と預言者たちと民のすべては彼を捕らえていった。あなたは死刑に処せられねばならない。なぜあなたは主の名によって預言し、この神殿は白のようになり、この都は荒れ果てて住む者もなくなると言ったのかと。すべての民は主の神殿でエレミアの周りに集まった。ユダの高官たちはこれらの言葉を聞き、王の宮殿から主の神殿に登ってきて、主の神殿の新しい門の前で裁きの座に着いた。祭司と預言者たちは、高官たちと民のすべての者に向かっていった。この人の罪は死に当たります。彼は、あなた方自身が聞かれたように、この都に敵対する預言をしました。エレミアは、高官たちと民のすべての者に向かって言った。主が私を使わされ、お前たちが聞いたすべての言葉を、この神殿とこの都に対して預言させられたのだ。今こそ、お前たちは自分の道と行いを正し、 お前たちの神、主の声に聞き従わねばならない。主はこのように告げられた災いを思い直されるかもしれない。私はお前たちの手中にある。お前たちの目に正しく、良いと思われることをするが良い。ただ、よく覚えておくが良い。私を殺せば、お前たち自身と、この都とその住民の上に、無実の者の血を流した罪を招くということを。確かに、主が私を遣わし、これらのすべての言葉を、お前たちの耳に告げさせられたのだから。そこまで。新約聖書、フィリピの信徒への手紙、第三章、17節から21節。新約、365ページ。フィリピの信徒への手紙、第三章、17節から21節。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。また、あなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし、私たちの本国は天にあります。そこから、主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。そこまで。主イエスの時代からさらに600年ほど前、主イエスと同じように死刑を言い渡された人がいました。預言者エレミアです。神に背き、自らの強欲にのみ従おうという悪の道に突き進むイスラエルの民は、彼の言うことに耳を貸そうといたしませんでした。神様はその悪と背きに対する裁きとして、エルサレムの都とその神殿の滅びを告げるようにエレミアに命じました。都エルサレムも栄華を誇っているが、このまま悔い改めないで突き進むならば、かつてシロという聖女が滅ぼされたように、同じように滅ぼされることになるのだ、とエレミアは命じられた通り告げました。権力者たちは、彼の言っていることが神の都に敵対する予言をしたと言って、彼を裁判にかけ、 死刑にするよう要求したわけであります。罪状として挙げられている都に敵対すると言っているのは、要は神の都ですから神様に敵対しており、その象徴である、神の象徴であるその都の権威を傷つけた不届き者であると。神を冒涜していると。して、最も重い罪の極刑である死刑を要求したわけであります。この後、幸い、預言者エレミアは、高官や、ある民たちによって、この人に死にあたる罪はない、と言われて、この死刑が認められなかったために、死刑にならずに済むのであります。この人に罪はない、死にあたる罪はない。私たちは、ああ、そうだ。これはあのピラトが言った言葉と同じではないか、ときっと思い起こすでしょう。何が本当に神に敵対することなのかがわからない指導者たちによって、国は予言通り滅亡へと突き進んでしまいました。エレミアは最後までこの滅亡への道をこのイスラエルの民と共にたどることになるのです。エレミアは預言者であって、すなわち神の言葉を預かって人々に伝える使命を持っているものです。ノストラダムスの大預言の預言は予告する世ですけれども、聖書の預言者の世は預金通帳の世、預かる世です。神の言葉を預かって、それを人々に伝えるのが預言者の使命。対して、主イエスは救い主であられた。もちろん預言者的な働き、今言ったように神の言葉を伝え、特に悔い改めを促すということにおいては、この預言者的な働きをなさったと言えます。しかしもっと正確に言うならば、主のお言葉だけではなくて、そのなさる技も、その存在そのものも、神の聖なる言葉の輝きを放っていたと言えるでありましょう。だからこそ、祭司長や立法学者たち、権力者たちは、これに反応し、これを何とかして揉み消そうとしているわけです。主イエスは救い主として、悔い改める者を許すために、その罪の罰を十字架に追われた。身代わりになって。これを私どもは少し難しい言葉で贖罪と言います。ぜひ覚えていただきたい言葉です。贖罪です。それは今日の旧約のエレミア書の言葉を用いるならば、神様が思い直される、すなわち許すために、その贖罪と言われるものがなくてはならなかったのであります。私ども、何か人を許してあげるという時の、確かに思い直すわけですけれども、それはある意味では気持ちの中だけのことではないでしょうか。ですから後になって事情が変わったら、やっぱりあの人ダメだとか言ってですね、思い直したはずなのがまたひっくり返ることがしばしば起こるわけです。神様が、神に背いたこの民が本当に悔い改めてきたときに思い直すといったときには、そういう人間的なレベルで感情的な気持ちの上だけで気持ちを変えるというのとは意味が全く違います。そんなものではなく、法的な立場として罪なきものとするということであります。それをシエスは 負債の例えでお教えになられました。思い出してください。あの1万タラントンというあまりに桁違いの巨額の負債を返済できないものが、その返済を帳消しにしてもらうという例え話があったのをきっと思い起こすことができるでしょう。帳消しにする、それは会計やいわゆる会計業務に携わる方ならば、これ貸借対照表で表すならばどう記載するでしょうか。帳消しにするんですよ。おそらく貸主の側が損を引き受けたとしてちゃんと記録に残さないといけないはずです。神様が裁きとして災いを下されるのを思い直されたという時に、イスラエルの民だけでなく、私どもこの21世紀に生きる極東の日本の東京の片隅に生きるこの我々も、主の十字架によってその思い直されるという許しの恩恵にいわゆる預かれるわけですが、それはこの主の贖いがあってこそであります。それが新約聖書の福音、良き知らせなのです。フィリピの信徒への手紙の御言葉を今日与えられておりますが、この手紙の送り主であるパウロという人は、もともとは教会の熱心な迫害者でありました。英才教育を受けた、いわばエリートといえる人ですが、彼は真剣に、大真面目に、あのナザレのイエスという一派は、神に背く者らとして、もうそれこそ駆除しなければならないと本気で考えていた。駆除という言葉を使いましたけども、普通ならば害虫駆除ですよね。それほどまでに、徹底して忌み嫌い、排除しなければならないものだと考えていたわけです。ですから、わざわざイスラエルの国だけでは収まらず、隣国シリアのダマスコまで、そこにいる、その、初代教会のメンバーですね、キリスト者たちを、クリスチャンたちを捕まえて引っ張っていこうとしていくほどであったわけです。彼はもうすでにエルサレムで何軒ものこの初代教会のメンバーの家に押し入っては、その信徒たちを捕まえて、そして逮捕して引っ張って拘引し、そして拷問にもかけているようです。信仰を捨てろと迫っているんです。そういう尋問や拷問をすでにパウロはしているんです。その時に捕まえてきたこの信徒たちに尋問しているはずであります。そこで彼らから、主イエスのこと、十字架による罪の許しのこと、福音について聞いているはずだと思われます。しかし、いくらそこで主の言葉や福音や罪の許しを聞いていても、当時のその時のパウロにとっては、耳に入らなかった。今日のフィリピ書の言葉で言うならば、まさにキリストの十字架に敵対して歩んでいる者の一人であったということです。そのパウロが復活の主イエスに出会い変えられた。救われた。それを今日のフィリピ書では、天を本国としている。以前の旧約聖書ですと、天に国籍を持つ者、修法の裏の新しい教会教導訳も、国籍は天に、文語訳も国籍は天に、フランシスコ化訳も国籍は天になっておりますけれども、本国という新教導訳の訳もいいと思うんです。宣教師で日本に来ている宣教師の先生方は派遣されてきていて、最終的には本国に帰還するんですよ。 まあ、もちろん日本に生涯残る方もいらっしゃいますけども、基本派遣されている場合は本国に帰還するんです。我らが国籍は天にあり、つまりそれは最終的に帰るところは天国だって言ってるわけです。そうやって主イエスに救われたことを今日のところでは言い表しています。さらには主の再臨、再び来たりと思う時を待ち望み、その時についに復活の主イエスと同じ体に変えられるのを待ち望んでいるというんです。この癒やしい体が栄光に輝く復活の主イエスの体のように変えられて天国に入れられるんだ。私たち使徒信条の最後のところで体のよみがえりって告白してますよね。あれよく気をつけて覚えてほしいんです。私たち天国行くとき、ゴーストという映画にあるように何か半透明な幽霊のようなこうふわふわしたような形で天国に行って、雲の天国というのは何か雲の上でふわふわした半透明な、我々がですね、いるようなそんな世界ではないんです。永遠の神の栄光に輝く世界だってです。それはこの肉に生きている私たちは、現在今私たちもそうでしょ、毎日毎日この肉に生きているときに本当に愚かなことに囚われ、煩わされ悩まされているではありませんか。もう本当にうんざりしますよね。パウロもうんざりしてるんです。だからこの肉の体から解かれて復活の主イエスと同じ栄光の輝きを持つ体、つまり本当に罪の汚れも全くそういうことから解かれた体を与えられたで天国に入れられるのを心から待ち望んでいるって言ってるんです。パウロが一人の信仰者としてキリスト者としてこの地上を生きているというのは天国に向かって生きているんです。近代や現代のキリスト教の持っている特徴は、今を大事にしましょう。今、隣人を愛しましょう。今が神様のお恵みですって、確かに今大事ですよ。でもその今というのは、栄光に輝くその新しい主の復活の御体と同じように変えられた、で、入れられるあの天国を目指しての道のりの途上にある今でしかないわけです。そのゴールを、その目標をきちんといつも見定めておかなければ、今が大事、今が大事と言いながら、隣人を大事にしましょう、愛しましょうという、いわゆる、倫理的な事柄でしかなくなってしまうんです、福音が。倫理と救いは違うんです。そこを、今日の御言葉はっきり示している。私は、パウロ言ってるんです。イエス様のあの栄光の復活の体を自分も同じようにいただいて、天国に入れていただくのをもう心待ちにして今を生きている。で、そういう私に習いなさいって言うんです。で、そういう私の私とは、変えられた私であります。復活の主に出会い、自分がそれまで神様のためだと思って真剣に必死に真面目にやってきたことが、実は自分の腹を神とし、その腹を満たそうとすることだったんだと知るに至った。いや、知ってしまったという方が良いかもしれない。その気づきは、それまで一生懸命頑張ってきたすべての自分の、ある意味で築き上げてきたものが、もう本当に瓦解するように、ことごとく粉砕されるような、そういう事態であったのではないだろうか。真面目に、 本気で正しいことだと思って全力を注いで打ち込んでやってきたことが、実は自分の腹を神とし、自分のこの腹を満たそうとやっていることだったんだ。皆さん一度断食してみたらいいと思います。断食健康法というのもありますし、キリスト教の中のあるグループでは断食しながら黙想するっていうグループもあります。断食するとひもじさを本当にわかります。お腹が本当に空いて苦しくなりますね。そんな中、今テレビを見るともう次々と食べるものばっかりですね。いわゆる食レポ、あうまい、おいしい、そんな言葉ばっかりですよ。腹を満たす、おのが腹を満たそうとする、おいしいものをいっぱい満腹になるまで食って、ああおいしいって、そりゃ幸せですよね。でも自分の腹を神とし、その腹を満たすことを喜びとし、そうやって生きていくことをやっていながら、いや実は神様のために自分を頑張っていると思い込んでいる。そのすり替え、それに気づくこともできる、できず、ひたすら自分は正しいんだ、良いことをやっているんだと思って突き進んできてしまった。しかし違っていた。神様に従う行為だと思っていたけども、神様に背く行為だった。神様を排除して、その玉座に自分がずかずかと登っていって座り込んでしまっていた。自分の腹を神とするとはそういうこと。その本質は貪欲であります。十回の最後に、何時隣のものを貪るなかれと言われている。貪欲というのは貪りです。ああうまい、おいしい、むさぼり食ってるんです。自分の満足をただただ追い求める。厄介なのは、満足するということにおいて自分のこの肉体どころの話じゃない、頭で考えている、この自分のこのちっちゃな頭で考えている正義や正しさを満足させようとすることまで起こってくるわけです。それらが起こるときには、いつも神様や信仰が引っ張り出されてくるし、あるいはキリスト教世界でなくたって、国家とか平和などということが大義名分で付けられてくる。しかも困ったことに、それは誠に無自覚な欺瞞であります。この強欲という、貪欲という本質は、ひたすらに自分の満足を求める。セルフサティスファクション。満足、サティスファクションというこの英語は、やっぱり覚えておきたい言葉の一つかもしれません。その欲望はいつまでも満たされることなく、ついには自己抑制、自己制御が、つまりセルフコントロールが効かなくなっていく。満たされないことによってふつふつとした怒りと悔しさが湧き起こり、満たされない不安を内に秘めながら、ついに暴走し始める。どんな残酷なことでも正当化する。どんな暴力も、どんな不法行為も正当化する。そして人を殺しても平気になる。その行き着くところは滅びだ。我らは歴史にそれを嫌というほど学ぶことができるはずなのだが、なかなか学ぼうとしない。歴史はちゃんと学んだ。自分は知ってる。 そういうつもりになって、いや、その当事者になってしまうときに、まるで悪霊に取りつかれたかのように、己の正当性を振りかざし、それに逆らう者こそ悪というレッテルを貼り、それを成敗する行為は正義を行う行為だと、平気で詭弁を弄する。批判されれば、されるほどに頑なになり、聞く耳を塞いでいく。かつてのパウロも、そうだったんです。そんな滅びに転がり落ちていくようなものを、まるで体を張って止めるかのごとくに、復活の主イエスはパウロにご自身を表されたんです。復活の主とのこの出会いは、滅亡滅びへのこの転落を止める出会いであった。止められ、立ち止まって十字架を仰ぐ。惨めな、敗北でしかなかった十字架を仰ぐ。そして、あのお方は、十字架の上に釘打たれたまま、晒し者にされたまま腐っていって、朽ち果てているのではなくて、復活せられ、この自分に問いかけてきているではないか。あの十字架は何のためだったのか。自分の腹を神とするという今日のパウロの言葉は、あるいはキリストの十字架に敵対して歩んでいる者たちという今日のこのパウロの言葉は、パウロ自身の告白の言葉ではないか。自分こそは本当に主の十字架に敵対して歩いてたし、自分こそは本当に己の腹を神とし、己の腹を満たそうとし、その満足だけをひたすら追い求めて初代教会の信徒たちを捕まえまくっていた。理屈をこねてはその全てを正当化していっていた。パウロはテモテへの第一の手紙の冒頭で、そんな自分を、その罪人の中にて我は頭なりと言い表しています。目を開かれていく。自分は自分の腹を神としていたと気づかされた瞬間、粉々に粉砕されるようなことになったのではないか。それまで本気で真面目にやってきただけに、その粉砕されたものが新しい命を与えられ、新しく創造される、作られる。それは生ける復活の主イエス、そのお方から直々に、私があなたを許すという宣言をいただき、あなたをどこまでも許すのだ、それは神の御国天国に入れようという約束となる。それをいただいたということは、エレミア書にあった神様が裁きを思い直されたるものというアイデンティティを与えられることになる。私という人間は、主の十字架によって、その復活の命をいただいて、神に思い直されたるものなのだ、と。そこから、そのように生かしてくださった主を何よりも第一とする生活、信仰者の生活が始まった。 それは天国を目指す生活であった。自分を見習えなどと、これだけを聞けば傲慢に聞こえるかもしれないが、これは本当に砕かれ、許され、喜んで立ち上がった者の言葉だ。この言葉は自分を救ってくださった主がお喜びになることこそ自分の誠の喜びだとして生きていく者の喜びの生活への招きの言葉だ。もしも今自分が喜びのない生活をしていると気がついたならば、もう一度悔い改めて思い直されたる者としての原点に立ち返ろう。十字架のもとに立ち、そして復活の生ける主を呼び求めよう。声の限り祈ります。主よ、あなたの十字架に敵対していながら、それに気づくこともできず、滅びへの淵へと転がり落ちるようなものを、あなたは憐れんでくださり、生けるお姿を表してくださり、救いに導いてくださいましたことを感謝申し上げます。十字架の犠牲によって、まことに思い直されたるものとして新しく生きることのできます幸いを感謝いたします。主と同じ体のよみがえりに預かり、ついに御国に入れられる時を待ち望みつつ、今与えられている時を感謝と喜びの生活をなさしめたまえ、十字架に敵対して歩む指導者らによる暴虐がなお地の上に広がる我らが世を憐れみ、御手を差し伸べたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌245番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、 天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の眺めより解き放たれ、自由なものとせられましたことを感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。私たちをなお捉えようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌540番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。